今日私どもに与えられた聖書の箇所は、マルコによる福音書の12章28節から34節までのところであります。ここには主イエスと一人の真面目で正直な律法学者との対話というものが記されております。この律法学者は主イエスの普段の態度を見ており、素直に尊敬の思いを抱いていたようであります。そして当時の律法学者たちの間でまだ議論に決着がついていなかった一つの論題、あらゆる掟のうちでどれが一番大切なものかということについての質問を主イエスにしたのでありました。ただ私たちが知っておかなければならないのは、この時期というのは最初律法学者長老たちが主イエスに対し敵意と憎悪を燃え上がらせていた大変危険な時期であったということであります。このような時に主イエスに尊敬と好意を持って接するということ自体が、この律法学者の身を危うくする危険というものがありました。この律法学者は周囲の状況がよくわからない、いわゆる空気が読めないタイプの人であったのか、あるいはよく分かった上であえて危険を冒してまで主イエスに接近をしたのか、どちらかであったと思われます。その答えは対話の最後で分かるようになっており、この話はそのように構成されているのであります。主イエスはこの律法学者の質問に対しためらずにお答えになりました。第一の戒めはこれである。イスラエルを聞け、主なる私たちの神はただ一人の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。第二はこれである。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これより大事な戒めは他にない。主イエスはまず第一の掟を明示なさいました。主なる私たちの神はただ一人の主である。主なるあなたの神を愛しなさい。これが第一の戒めであるというふうに仰せになったのであります。そして続いて、第二の戒めもすぐにこれに付け加えられました。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。しかし考えてみますとおかしなことであります。質問は一つだけであったはずでありました。一番大切な戒めは何ですかという質問で、それに対して一つの答えだけが求められていたのであります。ところが主イエスはあえて二つの答えをなさったということでありました。それは主イエスがこの二つをどうしても切り離すことができない掟であるというふうに考えられたからであります。まず主イエスは神はお一人であるというふうに仰せになりました。私たち日本人は神はお一人であるというふうに言われますと、そのことの意味がよくわからないところがあるかもしれません。私たち日本人というのは長い歴史の中で八百万の神々を認め、これらの神々に時に応じて祈りを捧げてきたからであります。ですから急に神はお一人であるというふうに言われても、その意味がよくわからないのではないかと思います。おそらく日本人は神社において祀られている私たちの族長たちのことを信頼し、またその功徳に預かりたいと思っているようです。そしてまたこの山や木々や 動物や太陽、そして岩の上に神が降臨なさって、より白としてそれを拝むということも私たち日本人は普通にしてまいりました。そのような私たちにとって神はお一人であるというふうに言われますと、それはどういうことかよくわからないというふうに思ってしまうのではないかと思います。けれども主イエスはあえて神はお一人であるということは大切なことですよというふうに仰せになったんです。どうでもいいようなことではないということです。私たちはもし神様がたくさんおいでになるのであるとすれば、私はこの神様につく、私はこの神様に頼りにする、そういうふうな話になってきて、そして私たちのこの人間の社会は常に自分が信じる神を押し立てて互いに相争うということになってしまうからであります。ですからこの主イエスは神はただお一人であるということは私たちにとってとても大切だというふうに仰せになったんです。もし神様がお一人で私たちすべてのものを同じように愛してくださっているのであるとすれば、私たちは自分の都合で神様を呼び下ろすというようなことはできなくなってしまいます。そうではなく、神が互いに仲良くしなさいというふうにお考えであるとすれば、私たちはお互いに譲り合って、そして仲良くしていかなければいけないという指導を受けるということになるからであります。主イエスは父なる神はお一人であって、私たちを愛しておいでになり、またその神のお心というものを大切にするということが信仰というものの基本ですよということを教えられたのであります。そして主イエスはそれに引き続いて、神はお一人であるということの後に、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよというふうに仰せになりました。ここで私たちがまず注目しなければならないことは、主イエスが神がおいでになるということを認めなさいというふうには言われなかったこと、また神を信じなさいというふうにも仰せにならなかったということであります。そうではなく、神を愛しなさいというふうに言われたということであります。私はこの神を信じなさいというふうに主イエスが仰せにならなかったということについて気づかされて、そしてずっとこのことを考え続けてきました。なぜ神を信じなさいでなく神を愛しなさいという言葉なのか。これは新明記の旧約聖書の新明記においてまさにそういうふうに表現されています。旧約聖書の信仰というのは神を信じなさいという信仰じゃないんですか。私たちはそういうふうに思い込んでいるところがあります。しかしよく読んでみますと、旧約聖書の新明記のこの律法もやはり神を愛しなさいという言葉なのです。そして主イエスはそのことの大切さというものをあえて強調なさり、そのことをこの弟子たちに、また律法学者にも申し上げたということであります。そこで私は思い出しましたのは、竹森正一先生、東京神学大学の学長で、私がずっと吉祥寺教会に出席を4年間させていただいてご指導いただいた先生ですけども、竹森先生が書かれたその東京神学大学のパンフレット、正しい信仰というパンフレットがあります。その中でこのように竹森先生は書いていらっしゃいます。しかし新約聖書はただ神を信じるということはほとんど言っていません。ヨハネによる福音書の14章の一節にありますが、それも神を信じ、また私を信じなさいと言っておられて、キリストを信じることと一緒になっているのですというふうに書いておられます。このことを通して私が思わされたのは、 神が私たちに求めておられることは、それは神を愛するということ、そしてキリストを信じて神を愛するということを学ばされていくということ。これがキリスト教の信仰の真髄であるというふうに思わされたのであります。私たちが求められているのは、心から神を愛するということであって、私たちが神を恐れたり、あるいはまた神のことをいろいろと詮索したりするということではない。そうではなくて、神を心から愛するということが私たちの信仰の一番大切なあり方だということであります。しかし私たちはよく考えてみますと、神様を信じるということを始めてみても、神を愛するということが本当に分かったかというと、なかなかそうはいかないということが多くあるのではないかと思います。自分の都合で神が気に入らないということになると、すぐにそっぽを向いて、そして自分の方から離れていってしまうというのが私たちの現実であろうと思います。そして私たちは神を愛するよりも、むしろこの世において、私たちを喜ばせてくれるようなもの、そのようなものを一生懸命に愛しているというのが私たちの現実の姿ではないかと思います。そこで主イエスはあえて、心から神を愛するということを心がけてくださいというふうに仰せになったのであります。愛するということはどういうことでしょうか。そして神を愛するというのはどういうことでしょうか。私たち人間にとってお互いに愛し合うということもとても難しいことです。そしてそのことについては私たちはよく分かったようでまたよく分からないところがあって、そしてこの隣人を愛するということもまた私たちにとってとても困難なことでありますけれども、それ以上に神を愛するということを考えてみるとき、私たちは一体どういうふうに愛せばいいのか、そしてどういうふうに愛することが神様を愛することになるのか、そういうこともよくわからないというのが私たちの現実ではないかと思います。そこで私たちは改めて、神の御子が、主イエス・キリストはこの世に人としておいでくださったということの重要性というものに気がつかされるのではないかと思います。目に見えない神様を愛してくださいと言われても、私たちはその愛し方がわからない。けれども、人としてこの世に来てくださった主イエス・キリスト、神様ご自身であるということであるとすれば、私たちは主イエスを愛するということなら、何らかの形でそれを見つけていくことができるというふうに考えることができるのではないかと思います。私たちはそういう意味で、主イエス・キリストがどのようなお方であったのかということに心を集中させて、そして主イエス・キリストが何を願っておいでになったのかということに私たちの思いを合わせていくということが、神を愛するということの具体的な姿であるということに思い至るのではないかと思います。主イエスは人としてこの地上で生きておられるとき、弟子たちと集まってよく食べ、そしてよく飲まれ、よく語り合われたということが分かっています。それを悪口で言う人たちもいたということが分かっています。けれども主イエスが弟子たちやまた罪人と言われる人たちと共に食事をしたり、また共に語り合いをなさったということ。それはご自分を楽しませるためではありませんでした。私たちは一緒に食事するということになるとすぐに考えるのは自分たちが楽しい時を過ごすという意味だろうというふうに考えてしまいます。けれども主イエス・キリストが弟子たちやまたその他の人たちと共に食べ、また語られたということは、それは自分を楽しませるためではなくて、弟子たちを励まし、また私たちが生きる意味ということを、その意味というものを正しく伝えてくれるために、私たちと共にいてくださったということでありました。この主イエス・キリストが、 ご生涯の最後に、今そのような時期のことをテキストとして私たちは今与えられているわけですけれども、この主イエスキリストはこの律法学者との対話を終えた後、一番最後にどのようなことをなさったのかということが書かれています。それは律法学者やファリサイ人やまた長老たちの在り方について非常に厳しい言葉を残していかれました。形だけその信仰というものをして、そして多くの人たちから献金を集めて、それを自分たちの楽しみのために使っている、そのようなことが神の前に喜ばれることではないということを明確に述べられたのです。そしてその後で神殿で献金をしている一人のヤマモエに注目をなさいました。そして人々にこのように言われたんです。あのヤマモエをご覧なさい。あのヤマメは神を愛し、また隣人を愛する、その本当の姿というものをあなた方に見せてくれていますよというふうに仰せになったんです。そしてこのヤマメはですね、自分が今持っている全財産を献金として捧げました。多くの人たちは有り余る献金からわずかだけしていますけれども、彼女はそうではなくて、自分が今持っている今日一日の労働のその対価としての残ったお金のすべてを捧げた。もちろん主イエスはこのヤモメがどういう生活をしておられたいたのかということまでちゃんと見ておられたと思います。それはその一日の労働の後にもらった賃金のうちの多くを子供のために使った、またその食料の買うために使ったのではないかと思います。そして残ったお金をすべてこの献金として捧げたのであろうというふうに思います。このレプタ2つというふうに書かれていますけれども、このレプタ2つというのは、1レプタというのは現在のお金に換算しますとだいたい180円ぐらいですから、それが2つということは360円ぐらいですね。そして1日の労働の賃金というのは、子育てをしているヤモメにとっては半日ぐらいしか働くことはできないでしょうから、多分4000円ぐらいのですね、収入になったと思います。そのうちのですね、この3000数百円は子どもの食料やまたこの衣服のために使い、残った360円を献金として捧げたということだと思います。で、このヤモメはですね、自分が責任を持って愛さないといけない家族を愛し、そしてまた同時に神様に対する感謝という形でその残ったお金のすべてを捧げました。この姉妹はおそらく神殿に献金を捧げるときにどんなことを考えたのかなと私は思います。なぜならその直前に主イエスが仰せになったことは、この宗教家たちやまた神殿の関係者たちが自分たちの楽しみのためだけにこの献金を使っているということが明確にされているからです。おそらく私たちであればですね、そんなことであればもう献金するのをやめとこう、そんなことに使われるのであればですね、やめた方が賢い、私たちはですね、そんなバカじゃないんだ、こんなふうにですね、現代の私たちは考えると思います。このヤモメはそういうことは全く知らなかったのか、あるいはそう想像することもできなかったのか、多くの人たちが噂しているそういうことも全く気に留めない人だったのか、私はそうではないと思います。このヤモメはその現実というものを知っていたと思います。けれどもあえてこのヤモメは360円の献金、自分の残ったその献金を全て捧げました。それはこの姉妹が祈りの心を持って、この献金が良いことのために使われますように、 また本当に助けをしようとしている人たちのために使われますように、神様どうぞそのような用い方をしてくださいという願いと祈りを込めて献金をしたのではないかと私は思います。そして主イエスキリストはそのようなやもめの思いというものを正しく受け止めておられたのではないかと思います。そしてこのご自分のこの捕らえられて、そして十字架につけられていく直前のことですけれども、その最後の教えとして人々にこのことを示されたということでありました。主イエスキリストを通して私たちは何が神を愛することになり、また何が隣人を愛することになるのかということを最後の最後に教えていただいたような気がいたします。私たちはこのいろんな形で神を愛するということを考えていると思いますし、また隣人を愛し方というものも考えていると思います。それはそれぞれがまた違ったような考え方を持っており、また違った仕方というものがあると思います。でけれども主イエスはその一人一人の思いというものを受け入れた上で、神を愛しまた隣人を愛するということを大切に考えていく人になってくださいということを仰せになったのであります。この後主イエスはこの神を愛するというふうに言われた後、二つ目の掟を言いました。自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいということでありました。先ほど申し上げましたけれども、律法学者が求めたのは最も大切な教え一つだけでありました。けれども主イエスはこれは決して切り離してはいけないという事柄として、自分を愛するように同じようにあなたの隣人を愛しなさいというふうに言われたのです。ここで私たちはこの必ず湧いてくる疑問があります。それはこの良きサマリア人の例えの中で話された事柄と同じですけれども、隣人とはどういう人のことですか、隣人というのはどういう人のことを言っているんですか、そういう疑問がですね必ず湧いてくるわけです。良きサマリア人の例えの中で主イエスはこのようなことを教えてくださいました。ユダヤ人の人たちはサマリア人の人たちのことを普段から見下げて一切お付き合いを指定していない。逆にサマリア人たちはユダヤ人を傲慢で理に悟く親しくなりたくない人たちだというふうに考えていた。この両者の間には越えることのできない心の壁というものが存在した。そのことを前提として主イエスはあの良きサマリア人の例えをなさったのであります。越えることのできない心の壁、そういうものを越えていくということが隣人を愛するということの意味ですよ。そして私たちにとっての隣人というのは心の壁で隔てられている人を隣人として考えていくということが大切ですよ。そのように仰せになったのであります。私たちにとって愛されることを必要としている人たちが多くいるということを知らされています。私たち自身がそうです。私たちは愛されるということを通して初めて愛するということを知ることができます。神様に愛されるということを教えられて、そして初めて私たちは神様を愛するということを知るようになりました。すべての人間は愛されることを願っております。私たちもそうです。でもお互いにそういうふうに思いながら結局心の壁であって、それを超えることができない関係というものをたくさん作っているのではないかと思います。主イエスはその当時 教養のない人たちに対しても、貧しい人たちに対しても、また障害を持っている人たちに対しても、肌の色の違う人たちに対しても、話す言葉が違う人たちに対しても、宗教や文化が違う人たちに対しても、社会的に差別されている人たちに対しても、歴史的に仲の悪いそういう歴史を持っている民族の人たちに対しても、それはみんな私たちの隣人ですよというふうに仰せになったということです。主イエスがここで自分を愛するように隣人を愛しなさいと仰せになったのは、そして申命記にない言葉をあえて付け加えられたのは、それはこのことが私たちにとっていかに大切であるかということを指し示そうとなさったのでありました。私たちはこの主イエス・キリストが仰せになった神を愛するということ、また隣人を愛するということが私たち人間にとって一番大切なことであり、また信仰にとっても一番根本的な事柄であるということを教えられます。そしてまた同時にこの神を愛するということ、そして隣人を愛するということがいかに難しいことであるかということも私たちはよく知っているのだと思います。だからこそあえて主イエスは神を愛し、また隣人を愛しなさいと仰せになったんです。主イエスはこの律法学者が次のように言われたことに対して次のように評価をなさいました。律法学者は、先生仰せの通りです、神は一人であってその他に神はないと言われたのは本当です。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また自分を愛するように隣人を愛するということは、すべての犯罪や犠牲を捧げるということよりもはるかに大事なことだと思います。この律法学者は主イエスの信仰が必ずしも十分に理解できていたわけではないと思いますけれど、その誠実さのゆえに自分たちが普段から行っている宗教行事というものが偽善的であるということに気がついていたのであります。そして心の伴わない宗教行事というものは神に決して喜ばれるものではないということにも気づいておりました。主イエスはこの律法学者の適切な答えをしたのを見て仰せになりました。あなたは神の国から遠くない。とても微妙な表現だと思います。あなたは神の国から遠くない。この律法学者にとっては希望に満ちた助言の言葉であったと思います。あなたは今のところ神の国に入ることができる可能性がありますよ。ただ主イエスはこの律法学者に対して、あなたは神の国に近いというふうには仰せになりませんでした。この微妙な表現にですね、私たちはやっぱり注目しなければいけないと思います。それはこの律法学者がまだ自分自身の良い行いによって神の国に入ることができるものだというふうに考えていたからではないかと思います。私たちが神の国に入ることができるのはどうしてでしょうか。それは私たちがこの律法を正しく守り、またその行いが正しいからでありましょうか。そういうことはありえないと思います。なぜなら私たちが一番よく気がついていることは、私たち人間がいかに罪深いものであり、いかに救い難い存在であるかということに一番気がついているのは私たち自身ではないかと思うからです。ここで主イエス・キリストが神の国にこの近くないと言われたこと、それはどんな信仰な誠実などんな誠実な信仰でも神の憐れみというものに 先行するものではないのだということを主イエスは仰せになりたかったのではないかと思います。私たちが救われていくのは、それは私たちの良い行いによってではなく、神に許され、また神に愛されているというただそのことによってのみ私たちは救われていくということであります。つまり救いの根拠というのは、ただただ神の憐れみというものによるのだということであります。神様、こんな私ですけれども生きていてよいのでしょうかというふうに、もし私たちが神様に問いかけたとしたら、神様はこのようにお答えになるのではないかと思います。本当は私の目から見て、あなたは生きる価値が全くありませんけれども、我が子イエスがあなたを許してやってくださいというふうに頼むので、主イエスに免じて許してあげましょう。ただそれは我が子の取りなしのゆえであります。くれぐれもそのことを忘れないようにしてください。そのように神様はお答えになるのではないかと思います。神の愛というのは、これは実は許しということなんです。私たちはひたすらに許されて、そして受け入れられている、これが神の愛の中に私たちが置かれているということの意味であります。そのことに気づかされるときに、私たちは本当に神の国に私たちが近いものであるというふうに考えることが決してできないものであるということを思わずにはおれないと思います。どうかあなたの憐れみによってこの命へと招いてくださいというしかないのではないでしょうか。ヨハネによる福音書の中で主イエスは、よくよくあなたに言っておく、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと仰せになりました。これはどういうことかということです。これは私たちが本当の意味で神の愛というもの、神の許しというものに生かされているのだということを知ったときに、初めて永遠の命というものに私たちは関わりを持つことができるようにされていくのですよということであります。私たちはこの神の憐れみと許しの中にあって、今命への希望というものが与えられているのだということ、これが私たちに与えられている救いの恵みであるということを心に留めて、感謝の日々をさらに送っていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエスキリストの父なる御神、私たちに御子イエスキリストをお与えくださり、また私たちがこの御子イエスキリストを見ることを通して、神を愛し、また隣人を愛することということのその本当の姿というものを教えていただくことができるようになっておりますことを心より感謝をいたします。私たちはその罪深さのゆえに、神を愛し、また隣人を愛することができないものですけれども、あなたが憐れみをもって御子を私たちに与えてくださり、また御子を通して私たちを手を引いて歩ましてくださっておりますことを感謝いたします。どうか私たちが常にあなたの憐れみの中にとどまり続けることができますようにお導きを与えてください。今日この礼拝に出席しようとして果たすことのできなかった兄弟姉妹の上にも、あなたの等しき恵みと顧みが与えられますように、また全世界において苦しみの中にある人たち、また困難の中に置かれている人たち、その人たちのにあなたの御救いとまた助けが与えられますように、また悪を行う人たちが悔い改めて主イエスキリストを信じ、そしてあなたの御救いに預かっていくことができますように、どうかお導きを与えてください。今日このようにして 共に礼拝を守ることが許されましたことを感謝し、尊き主イエスキリストの御名によって御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。